毎月第1日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズをお伝えしている昭和史を味わう、今日はその12回目、今回は戦前の日本と中国との関係というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマですね、戦前の日本と中国との関係ということなんですが、去年の9月にもですね、満州事変の頃というテーマでお送りしたんですが、今日はどの辺を中心にお話しいただくんでしょうか。
今回は満州事変、日中戦争と、まあ、昭和のこう戦争が続く時代のですね、その間にあって日本と中国の人たちの交流、あるいは日本と中国の人たちのものの考え方っていうのはどういうような結びつきがあったのかっていうようなことを検証してみたいと思うんですね。
まあ、民間人の交流も結構色濃くあったわけ、
ね、そうですね、戦争の時代とはいえ、お互いに日本と中国は友好で結びつかなきゃいけないというような志を持った人たちはやはり数多くいたわけですからね。
そして今年のお正月のですね、天皇の新年のご感想ということで、この時代のことにちょっと触れてるんですよね。
そうですね。
ちょっと引用してみますと、本年は終戦から70年という節目の年にあたります。この機会に満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本の在り方を考えていくことが今極めて大切なことだと思っていますと。いうこの天皇のですね、まあ、談話が出てるわけですけれども、これどういうことを言わんとしてるんでしょうか。
天皇がですね、陛下がこういうような形で具体的に満州事変に始まるこの戦争っていうのはご指摘をされることは珍しいんですよね。ほとんどこれまでなかったかと思います。でなぜこうおっしゃるんだろうということを考えますとですね、満州事変は昭和の戦争の始まりではありますけども、昭和天皇はこの満州事変にかなり苛立っていたんですね、心情言うと怒っていたんですね、決して軍事を拡大してはいけないというそういうお気持ちを持っていたにもかかわらず、軍部の方が軍を送って、だんだんだんだんこう拡大していったんですが、でそうしますとですね、今陛下のお気持ちはこの昭和天皇のお気持ちに沿った形で昭和史が編んでくるんならまだしも、全くその志を無視したのではないでしょうかと、それが戦争になったんじゃないでしょうかというようなことを父と子という立場でおっしゃってんじゃないかなと私は考えました。
そうですか。今日の話はその辺の時代も含んだ話ということですので、いろいろ詳しく伺っていきたいんですけれども、この満州事変の前にですね、大きなその革命ですね、中国の辛亥革命というものがあるんですけれども、そのあたりからちょっと見ていきたいんですが、そのあたりではですね、日本人の中でも非常にこの理解する人たちが随分いたようですね。
そうですね。辛亥革命はですね、1911年、まあ明治44年の10月に起こるんですけども、それまでにですね、1895年、6年頃から、延べ11回孫文は革命を起こそうとするんですね。でその11回目にやっと成功するわけですけども、その11回の革命の時に日本人の名もなき人たちは何人も協力してますね。でその中には本当にこう中国の地で中国の革命のために亡くなって名もなき日本人っていうのもかなりいます。でその名簿は尖閣諸列伝っていう本などで日本でも今わかるようになってますけども、 何百人っていたと、500人ぐらいはいたとさえ言われていますね。
そうですか、具体的な名前を挙げるとどんな方々が、
一番最初のですね、慶州で起こった慶州起義というんですが、その時に山田義政という人が最初に亡くなったんですね、この人はあの青森の出身で通訳だったんですが、で孫文の考えに惚れてですね、孫文の運動に入っていくんですね、日本人として支援するんです。それで孫文からですね、慶州行ってメッセージを慶州の軍に持ってくんですが、それ清朝政府に捕まるんですね。でお前は日本人だろうと、日本人なら許すと言うんですが、いや違うと、私は日本人ではないと言って処刑されるんですね。で孫文はこの山田義政のことを墓碑も作ってますし書いてますし、山田義政をこう恩人の一人に数えてますね。
そういうつながりがあったんですかね。
まあ、こういう山田義政の他にも、宮崎東天、はい、まあ、宮崎民蔵、宮崎虎蔵という兄弟なんかも支援しましたしね。それは主にいろんな人とこうのつながりで支援したりするんですが、中には梅屋小吉というですね、お金財政面で孫文に支援、ずいぶん支援した人もいます。
莫大なお金はですね、孫文に与えたようですね。
まあ、孫文はそういう日本人の支援で、辛亥革命がとうとう成就したということについては随分恩義を感じてるんですが、しかし同時にその日本がどうして自分たちと一緒にこのアジアの解放っていうのに目指さなかったのかというのは晩年の怒りになっていきますね。
そうですか、でここでですね、ちょっと珍しい、孫文の生前の声が見つかりましたので、これを聞いていただきたいんですけれども、これは1924年5月の孫文の声で、まあ、三民主義について語っている演説なんですね。我が国は何千年もの歴史を持ち素晴らしい文明を作ってきましたが、近代になると列強が展開して争うようになり、我が中国は貧しく弱小な国になってしまいました。このような状況を変えるためには、まず一人一人の人民が国のことを知り強くならなければなりません。ここで私は三民主義を提案します。三民とは民権、民族、民生のことです。この三民の旗を掲げ、志を持って国を強くしようではありませんか、という内容の演説。
そうですね、この三民主義というのは、孫文がですね、ロンドンの図書館で清朝政府からこう弾圧されている時、ロンドンに亡命状態でですね、図書館に入り込んで考えた理論なんですね。で実はその時ですね、日本人と知り合うんです。それが
南方熊楠
もそこで勉強してたんですね。
ロンドンで
それで2人で、友達になるんですね。でどうしてアジアはこれほど西欧から馬鹿されてるんだろうかっていうので、孫文は一生懸命理論を考えるんですが、で南方と孫文との間の友情はなかなか面白くてですね、革命がなった後でも南方は和歌山に帰ってきてたんですが、孫文が会いたいと言うんですね。そうすると南方熊楠がですね、私とあなたの友情というのは、季節ので例えるともうひとまず終わりましたと。春の関係ではなくて、これからはあの時は一番二人とも若くて一生懸命情熱燃えてたと、はい、その時代ではお互いになくなったんだって言って、南方は会うのを拒んだんですね。このところにやはり二人の生き方がちょっといろいろ違いがあるのかなと思いました。南方は革命の方を志向するようなタイプではなくて、学術の方に入っていったということですね。
あとはどんなその民間の人たちがこの辛亥革命を応援していた日本人いるんでしょう。
ぱい政治家、軍人いっぱいいるんですけど、私はあえてですね、辛亥革命、そして日本人と中国人は友好で結ばなきゃいけないって言った中の人を挙げると、内山鑑三なんかを挙げたいですね。
内山鑑三、これはどんな人？
上海で本屋さんをしてたんですね。で、彼は路人なんかとも親しいんですけども、やはり中国の文献を日本にも紹介すると同時に、日本の本も中国に紹介する。文化のお互いの交流ってのはやっぱり書籍の交流にもあるわけですから、そういう考えで、書店を開いていた。そして、中国に日本のことを知ってもらう。で、中国では日本のことを知ってもらうというような、情熱的な書店の経営者だったと思いますね。
そうですか。
まあ他にもですね、何人かいるんですが、例えば、中江町民の息子の中江牛吉という人がいるんですが、この人は北京にずっと住んで、そして満鉄から給料もらいながら論文をずっと書いてます。それは父親がやはりそういった満鉄につながりを持っていた関係もあったんでしょうけどね。で、中江牛吉は中国の人たちのですね、本当に生活をよく見ていて、勉強というのは学問というのはやっぱり中国を知らなければダメだというので、もう彼は東大の政治学科出てるんですが、北京でずっと中国の古典を勉強していましたね。
まあ、そういうその辛亥革命に理解を持った日本人がたくさんいたということで、まあ一緒になってこの中国と日本でこうアジアを盛り立てていこうというような考え方だったんでしょうかね。
そうですね。やはりやっぱり西洋に対して東洋の道義とか文化とかそういうものは西洋の軍需主体とは違うんだというようなことで、中国と日本を結びつけようじゃないか、手を結ぼうじゃないかっていう考え方ですね。
まあ、時代時代でその非常に日中が緊密になったり、まあ、離れたりっていういろんなこう歴史が繰り返すわけですね。
本当に日本と中国 の関係を見るとですね、もともとは日本は中国から文化いろんなものを受け入れてたんですが、近代になってどうもその関係が崩れたということですね。近代というのは西洋化ということですけども、西洋文明文化をどういうふうに受け入れるか、科学技術をどういうふうに受け入れるかっていう時に、日本は軽自動車みたいなもんだと思うんですよ。すぐこう小回りが効いて受け入れることができるけど、中国は大型のこうトラックのようなもんですね。すぐいろんなものを吸収して右左ってこう動くことできないわけですね。だから逆に言えば、その中国のこのやっぱり遅れたところが西欧からもこうターゲットにされたり植民地にされたり、まあ日本も結局その西欧の後をちょっとついてったような節もあって、まあこのことを孫文は怒ったわけですけどね。
で、まあ、徐々にですね、日中関係が、まあ、悪化していくわけですけれども、これはどんな原因といいましょうかね、このズレの原因というのはあるんでしょうか。
結局日本はこの狭い国に7500万8000万という人口を抱えて、どうやって生きていくかっていう時に、この生存する権利があるというような当時の理論ですね、19世紀か20世紀のかけてですけども、生存権、権っていうのはゾーン、エリアと言ってもいいんですが、それは日本にもこう広げる権利があるっていうのが、やはり日本の中のこう考え方としてあったんですね。それが満州事変。まあそれが日露戦争で満州を点として確保するわけですけども、それを面として確保するっていうのが昭和の満州事変以後の歴史なんですけどね。そういった生存権の確保、っていうのは、まあ言ってみれば当時のこう帝国主義的な考え方っていうことにもなるんですが、日本はやはりそういう考え方にこう傾いたっていうのが満州事変以後の歴史ということかもしれませんね。
じゃあ日本、まあ近代化した日本としては、その欧米列強のやり方といいましょうか。
そうですね。
そういうことで、まあ中国に侵略していったということなんですかね。
結局中国と接するときに、その欧米的な形で接しましたから、やっぱり一番日本近いですからね。それで軍事なんかも中国よりも数段上のレベルに達してしまいますから、 どうしてもそういう形で中国が入っていくと、うん、言って中国は広大な土地を持ってますから、その土地をやっぱり日本もそこに権益を築きたいということになったのが昭和の歴史だと思いますね。
それの一番最初になったのが昭和6年の9月18日に起こった満州事変ということになるわけですね。具体的には
この満州事変から、この満州満蒙は日本の生命線、うん、あるいは日本人がそこへ移民して農業活動するとか、やっぱりちょっと日本の中でも生存権の確保ということがやっぱりこう海外侵略の骨格にもつながったんですね。
そして、昭和12年の7月7日が日中戦争の開始ということで、盧溝橋事件。
そうですね、この盧溝橋事件をやはり日本と中国のこう全面戦争になっていくんですが、やはり日本の中にですね、中国に対する軍事力、それから中国の政治が一本化してませんね。いくつにも分かれてる。まあ、軍閥があり、それから共産党と国民党が対立している。国家が、まあ、一つの形になってないわけですから、そういうのを見ながら、やっぱり私たちの国は、中国のそういった中に入っていくことによって、中国の分裂というのをですね、促進する形で日本の権益をこう広げていくという形になったんですね。
でその時代が進むに従って、そのどんどんその日本の権益をですね、中国の中に広げていこうという、そうですね、動きがあるわけですけども、なんか日本の中にもいくつかのその考え方の違いといいましょうかね、
ありました
ね。があったようですね。
まあ、特に軍人なんかは、中国と戦争すべきではないという人がいる反面。
あ、そういう軍人もいて。
いました。で、それは、なぜなら日本の仮想敵国はソ連だから、中国と戦争するということによって、その軍備が裂かれてしまうということですね。それと中国と戦争すれば、持久戦争になるから、これは日本はそんな体力がないんだからっていう考えですね。でもう一つは逆に、中国と戦争しても中国は今国力が弱いから一撃でですね、打撃を与えることができると。そして日本のこう、まあ、支配下に置けるという二つの考えが軍の中にありましたね。結局はその一撃で、中国を抑えつけることができるという勢力が中心になっていくんですけどね。
でここでですね、昭和12年1月の広田弘毅首相の施政方針演説がありますので、これを聞いていただきたいんですが、まだ昭和12年の1月ですから盧溝橋事件の前ということですね。まあ、日中関係についての演説です。お聞きください。
政府は二次根本方針に基づき、満州国との国主不可分の関係をますます強化して、講和の安定勢力間の地位を確保し、また講和永遠の平和を維持するの大局的見地より、日中両国の国交を調整するの寛容なるを信じ、全人党は和親の利と上げると努力しつつあるのであります。
昭和12年1月の広田弘毅首相の施政方針演説でした。用語も非常に難しくてちょっと分かりづらいんですが、だってどんなことを喋ったんでしょう。
広田首相の演説はですね、日本を中心として日本の考え方で東亜の、まあ、解放といいますか、安定、東亜に安定勢力を築くのは日本の考え方、日本の方法で、やりたいんだという宣言のようなもんですね。日本の考え方ってのはどういうことかというと、日本の軍が中心になって、東亜をこう制圧する、その支配下に置くということですね。でそのことによって、東亜に安定が来るんだというようなことを言ってるわけですね。
日本のやり方で、
そうですね、
日本の軍隊が進出していって、侵略していって、東亜を まとめていくと。
まとめていくってことですね。アジアの中に日本が盟主として君臨すると、そういうことによって東亜が安定するんだという考えですね。
そして昭和12年の7月7日には盧溝橋事件が起こりまして、日中の全面戦争の勃発ということですね。そしてその後はこう上海に飛び火するんですかね、上海事件が起こって、そして昭和12年の12月の17日、南京事件が起こると。
南京にこう日本が南京を制圧して入っていくわけですね、松井はね司令官が馬に乗ってこう入っていく入場式があるんですが、
でその時のニュースの音声がありますのでですね、南京入場のニュースの音声とですね、でその後ですね、その次の年昭和13年1月16日の、国民政府を相手とせずという近衛内閣のそういう声明が出るわけですね。
そうですね、
その2つのニュースの音声がありますので、お聞きいただきます。
かつて新政権の牙城南京目指して徒党の如き進撃を開始した無敵皇軍は、麻薬日照旗を先頭にたちまち蘇州を抜き、武爵を陥れ、上州皇徳を突破して、端末魔の降下、敵と南京の終点を包むとき、決死の我が部隊は相次いで降下門を破り、集団門を乗り越えて城内に突入。敵基礎追に落ち、戦火大陸に起こってよりわずかに5ヶ月、参として南京城東に翻った12月17日合同の南京入城式を挙行。松井最高指揮官は悠々駒を進めて重要なる勝士を閲兵。首都南京を失い市南民衆に途端の攻め苦を負わせながら、なおも交戦の名無より冷めだる小政権。これに対し東洋永遠の平和を確立すべく1月11日歴史的御前会議が開かれ、賢国も会員伏見両幕両朝の宮殿下をはじめ立て祭り、近衛首相以下宮中に三代各て不動の最高方針は決定され、反省の色なき小政権を極東より追放すべく、風見内閣主機関長より内外に声明。
帝国政府は事後国民政府を相手とせず。
ただいまのは南京入城のニュースの音声と、国民政府を相手とせずというニュースの音声でした。
そうなんですね、この近衛首相の出した国民政府を相手とせずという声明はですね、蒋介石政府を言ってるわけですけども、蒋介石政府が大体当時の中国を支配してたんですね。その蒋介石政府とは交渉しないと、相手にしないという宣言だったんですが、近衛首相はですね、亡くなる昭和20年の12月に自決するんですけども、その亡くなるまでの間にいろんな話をしたり書き物も残してます。その中でこの声明が私の政治的な一番の大きな失敗だったと言ってますね。
国民政府を相手とせずという声明、
戦ってる国の中心政府とですね、話をしないと言ったっていうことは、休戦停戦などの意思がないと見られてもしょうがないわけですね、でそのことを近衛首相は亡くなるまで気にしてたっていうことですね。この声明は軍に押されて、近衛首相内閣が出したとも言えるんですが、やはりこの声明が持っている何ていうんですか、無謀さっていうのを近衛首相はずっと気にしてたんですね。
とはいえですね、その当時はですね、そういう、戦争がどんどん進んでいる時はイケイケどんどんということだったと思うんですけれども、この日中戦争ですね、日本としてはどういうような位置づけと言いましょうかね、いう戦いになったんでしょうか。
日中戦争をですね、始めてみると一撃論の人が中心になって、始めたわけですけども、一撃どころじゃなかったわけですね。国民党とそれから共産党が一緒になって統一して合作してですね、
国境合作
ですね、そして日本と抵抗すると、 国民党はですね、滅共抗日っていうスローガンだったんですが、共産党がそれを違うと、今抗日だっていうことでですね、西安事件っていうのが起こるんですが、
はい、
それで蒋介石も妥協して、抗日というので一本化するんですね。でそれで中国の形も抗日戦線と出来上がるんですが、その中国に対してアメリカやイギリスなどが軍事、それから人員、医薬品、そういったものを支援しますからね、日本は一撃で、中国を打ちのめせるっていうのはとんでもない話で、それが泥沼化していくわけですね。
その中でもいわゆるこれじゃいけないんだっていうその議員も
いましたね。
少なからずいたわけですね。
やっぱりね、もともと中国とこう友好でつながろうという人たちはそういう時代になっても細々と声を上げてましたね。それはやっぱりなかなかさっきの山田義政の弟の山田純三郎っていうのは孫文の秘書をやってたんですが、やはり満州事変以後の日本はやはりちょっとやりすぎてはいけないんじゃないかっていうのは意見言ってますし、宮崎東天の息子の宮崎龍介などはやっぱりそういった意見も言ってますね。でやっぱりこのそういった中で、斉藤孝雄のような国会の中でですね、堂々と意見を言う人がやっぱりいたんですね。
この斉藤孝雄の反軍演説、
そうです、
ね、これは歴史の中で有名
ですね。有名ですね、この演説は。
これは昭和15年の帝国議会の中で行われたということで、昭和15年の2月2日の音声がありますのでですね、これを紹介したいと思うんですけれども、かなりヤジがですね、ひどくてよく聞き取れないところあるかもしれませんけれども、ちょっと注意深く聞いていただきたいと思います。斉藤孝雄の反軍演説です。
弱肉強食の修羅道に向かって申し申すと、これがすなわち人類の歴史であり、思うことのできない現実であるのであります。この現実を無視して、ただいたずらに聖戦の義名に隠れて、国民的犠牲を挽回し、いわく国会正義、いわく道義外交、いわく共存共栄、いわく世界の平和、核のごとき雲をつかむような文字を並べ立てて、そうして現在地球の機会を一致、国家革命の再生を行ってくださ
ら、昭和12年2月2日の斉藤孝雄議員の反軍演説、最後の方はちょっとヤジで書き消されてね。
そうですね、やっぱり議会の中は聖戦だ、その聖戦にケチをつけるのかっていうようなことがやじなんでしょうけどね。斉藤孝雄はここで重要なこと言ってるんですね、軍が聖戦の美名のもとにですね、国民生活を圧迫してるじゃないか、それで国際正義だ、道義外交だって言葉はいろいろきれいなことを並べるけども、実際は必ずしもそうではないではないか、この戦争は本当にそういった軍の言う意味の戦争なのかって、この日中戦争の根本のところに疑問を呈したんですね。もちろんこれ議会ですぐ除名が起こります。で8人の代議士は反対するんですが、あと棄権が100何秒あって、あとみんな賛成で彼除名されます。で斉藤孝雄の日記を読みますとですね、その8人の名前を書いてるんですね。やっぱり、彼は民政党ですけど、いろんな政党の人がいたんですが、恩義を感じたんでしょうね。で斉藤孝雄のこの勇気というのは昭和15年の2月の最後だったと思いますね。これ以後議会でこういった鋭い質問が出たことはないんですね。
じゃあこういう良識派議員の最後の抵抗というようなことだったんですかね。
やっぱりこれは命を覚悟して言ったと言われてますけども、やっぱりこういう正論はなかなか通らなくなってくる時代になったんですね。
ね、そして時代はどんどんその陸軍のですね、やり方にこう引きずられるように、
そうですね、
それから世論の方もですね、それにこう賛成するようなとうとうとしたその流れに、なっていったということなんですけれども、やっぱりこの日本の軍隊の 体質というものがやっぱり問われなくちゃいけないものがあるんでしょうね。
そうですね、日本の軍隊はですね、やはりあの状況がいい時、あるいはあの自分たちがこう勝ち戦の時は勢いがいいんですね。それで常にこう声高に大声でこう正論正義を叫ぶんですが、ひとたび負けたりですね、自分たちにこう状況が悪くなると黙ってシュンとしてしまう、そして国民に何も言わせない、批判もさせないという体質を持ってんですね、うん、もちろん当時はマスコミも今と違って自由ではありませんから、軍からやはり何らかの圧力もかけられてましたからね、うん、そんなに批判できないわけですけども、この中国と仲良くしていこうという人たちの声は14年15年16年だんだんだんだんこう消えていきます。ほとんど表に出てきませんね。でそのことはどういうことかっていうと、そういった国民的な空気の中で中国と仲良くしましょうっていうようなことはもう言えなくなるんですね。だけども私はそういった中で、例えばあの日本という国はそんな大国を目指さなくていいんだと言った石橋湛山とかですね、あるいは外交評論家の清沢が暗黒日記なんていうのを密かにつけてますけども、そういうのを読むと、当時はシナ事変って言ったんですが、シナ事変などに傾斜していく日本の危うさっていうのを指摘してますね。清沢清ですね、
清沢清がそういう
暗黒日記、暗黒日記っていうのを書いてるんです。彼はあの暗黒日記っていうのはあの時代に対する批判を密かに書いてるんですけどね、彼は昭和19年亡くなってしまうんですが、その暗黒日記は戦後あの交換されました。その中で彼はやはり随分その当時の知識人が本当は言いたいけど言えないことを書いてますね。
そういう清沢清とか石橋湛山とか、
そうですね、
そういう冷静な目を持った人も少数ではあるけれども、
いました、いましたけども、声を大きくして中国とは友好が必要だっていうことはもう15年16年ぐらいになると誰も言わないですね、言わないっていうより思ってる人はいっぱいいたんですけど、言えなくなってしまうんですね。
ねえ、そういうことでどんどんその日中の泥沼に入っていくということですよね。そしてその記憶は日本人にはありますけれども、中国人にもかなり強く残ってるということのようですね。いろいろとちょっとあの調べてみますと、昭和6年の満州事変の日っていうのは 9.18 事変ということで、中国の国の恥の日、国恥日になってるとか、それから昭和12年の盧溝橋事件の日は七七事変ですか、
そうですね、
ということですね、それから同じ12年12月の南京事件の日ですね、これは去年から国家追悼日というようなことにもな
って、そうですね、
まあ、中国の人たちも大きな傷となって残ってるということですかね。
中国の人たちはこういった日はかなり神経質にやっぱり見てますね。だからこういう時に私たちの国が、まあ、中国人の神経を逆なでするようなことをやっぱりやってはいけないんじゃないかとは思いますけどね。
まあ、そういう不幸な時代がこの辺りですね、昭和、6年からずっと終戦まであったわけですけども、まあ、日中の歴史っていうのは非常にもう千何百年の歴史があって長いわけですけれども、全体から見るとそのどんなその関係だったということが、まあ、有識者の間で言われてるんでしょうか。
私はあの10年ほど前中国に行って、中国の研究者や外交官とかそういう人たちとこうディスカッションしたことがあるんですが、95%、あれ人によっては 98% はですね、日本と中国の間は友好関係だったんだと、争いなんかなかったんだと。でそれがあの近代の100年ちょっと、まあ、100年に至りませんが何十年間だけ戦争の時代だった。 だから長い歴史で見れば 2%、3% あるいは 5% っていう人もいましたけど、ほんのわずかなんですね、うんうん、でこのわずかな期間の戦争という時代で背負い込んで、いつまでもそれに振り回されてるっていうのは日本も中国もですね、得策じゃないんじゃないかと思います、うん、で私もそういう意見言いましたし、中国の人たちもですね、そういったものを超えて新しい友好の時代に作っていかなきゃいけないんだって言ってましたね。
そうですね、まあ、これからも本当に考えていかなければいけないということですね。
そうですね。
で当時 のラジオ放送ですけれども、どういう放送を流していたかというので調べてみたんですけれども、昭和13年5月20日のですね、徐州戦線2日目からという、戦況報告の放送があるんですね、はい、これはですね、葛西三世アナウンサーということですので、この時代から2年前の昭和11年のベルリンオリンピックで前畑頑張れよ、実況中継したアナウンサーなんですよね、その葛西三世アナウンサーの、徐州戦線2日目からの戦況報告の放送です。
祖国日本の皆様、祖国我ら日本の盾、徐州開戦第2日目の放送をまるまる三線より有役お送りいたします。徐州陥落の第1日を送りました我々一行は、敵は徐州の西、徐州の西、老海線南中方面、老海線南中方面にありとの情報を得まして、今晩は南中方面において展開されました空中戦闘、空中戦闘の状況を最初にお伝え申し上げます。昨夜もお知らせいたしました通り、蒋介石直系の第87、88の両師団、並びに旧東北軍の106師の三国団は、昨夜より今夜にかけまして、なお岸壁を要して岩礁に抵抗するようになっています。
ただいまのは昭和13年5月20日の徐州戦線の戦況報告の放送、葛西三世アナウンサーでした、そしてこの時代のですね、昭和歌謡に行きたいと思うんですが、まあ、戦前の中国を舞台にした歌をですね、3つ集めてみました、ディック・ミネの歌う上海ブルース、岡春夫の関東の花売り娘、そして、渡辺浜子のホーリー鎮祭来、いずれも昭和14年の歌です。
涙ぐんでる上海の夢のスマロの街の日、リラの花散る今宵は君を思い出す。何にも言わずに別れたね君と僕、ガーデンブリッジ、誰と見る青い月。
この時代の昭和歌謡、上海ブルース、広東の花売り娘、そしてホーリー鎮祭来でした。今日は戦前の日中関係を見てきたんですけれども、今に残る教訓というのはどんなものがあるでしょうか。
そうですね、私はやはり日本人でも中国人でもですね、日本と中国の間には共通の友好の基盤があるんですから、それを守り抜こうとした無名の人たちですね、そういう人たちの努力を忘れるべきじゃないと思うんですね。それは例えば辛亥革命に協力した日本人の名もなき人たちの思い、あるいは明治の日清戦争の後ですね、日本にこう近代っていうのはどういうものかっていうのを勉強に来た中国人留学生、これ最盛期には1万人にもなるんですけども、そういった人たちの子で庶民のこの交流の中にですね、本当にこうお互いを理解しようとする真摯な気持ちがあったと思うんですね、この精神をもとにしてもう一度日本と中国の間では交流をこう深めていくことが必要だと思うんですね、だから逆に言うと日本と中国が常に理解し合うとするならば、お互いに壁を作らないで、正直にこう歴史と向き合って、交流していくということじゃないか、先達たちの志を忘れないっていうことじゃないかっていうような気がしますね。
特に今年は戦後70年ということで、そういう先達たちの、
そうですね、
やっぱりその行動といいますか、考え方も、
それをどう私たちがつないでいくかですよね、それを考えたいですね。
そうですね、どうも今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう戦前の日本と中国との関係というテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。